始まりましたギブネスラジオ。この番組は世界を無料にする研究所研究員の愛と、
はい、研究員のあきこです。
はい、この2人でお送りしております。というわけで今日はあきこさん、かわいいちゃんちゃん子に、
はい、
お召しになられてますけど、
かわいいでしょ、あったかいよ、
かわいいね。ウェルカムバックトゥージャパンということで、
ありがとうございます。戻ってまいりました日本に。
どうですか、久々の里帰り。
いやー、なんだろう、いいよね。1年、約1年ぶりなんだけど、だからまあ去年帰ってきた時は5年ぶりかなんかの帰国だったから、
いやー、ね、なんかしみじみしますね。
そう、なんか浦島太郎みたいだったけど、まあ、1年くらいだとまあまあまだ覚えてる、なんかスイカの使い方覚えてるとか、どうやってチャージするのか、あたふたしないとか、
あ、浦島太郎にならずにスッとフィットして、
今のところかっこよくピッピッってやってる
かっこよく
かっこかどうかわかんないけど、
ついてまだ3日目ぐらいですよね。
そうそう、なんか今回はね、時差ボケも少なくってすごく、快適ですよ。
いいですね。
なんかね時差ボケをしないコツが分かって、もしこれから海外旅行するかいたらこれが使えるかどうか分かんないんですけど、なんかね、機内食をあんま食べないっていうのはすごい大切。
あ、ご飯ね、
そう、なんかいっぱい食べちゃうじゃない、出ると
暇だからね、飛行機の中
でそうそうそう、少しだけ、まあ、食べたい、ちょっとだけいただいて、あとはもう本当になんだ、あまり食べないようにして、で、まあ、夜ご飯こっちかね、夜ご飯食べ、しっかり食べて、お風呂入って、サクッと寝るっていう。
ね
え。神経を、はい、なんかこっち時間に合わせました。
ああ、そうですね。今から行くとこに合わせとくのがコツですよね。
ですね。そうそう。
眠気にね。ね、そうなんですよね。眠気とね、お腹ペコペコに任せず、こっちに合わせるっていうね。
こっちに合わせてきましたら。意外と楽ちんです。
いい感じですか。いいですね、なんか美味しいもの食べました。
あ、美味しいもの、
美
味しいものは今ちょっとお出かけして帰ってきたとこなんだけど、なんか年に1回というか、まあ帰ってきたら食べたいものがいくつかあるじゃないですか、その中の一つにサイゼリアが私はあって
サイゼリア、私もこの間行きましたよ、念願かな
って。いいよね、ね、やっぱしノスタルジックなお味じゃないですか。
楽しいっすよね、本当。
あの
98円、
モ
ッツァレラチーズ300円、あ、ミラノドリア半熟玉のせ行きましたよ、私も。
エビのサラダ、
あ、ね、300円台でね、
ね、もう全部350円、
いや、すごいですよね、あれね。
そう、食べ過ぎて今ちょっと本当お腹はち切れそう
そんなに食べた安さにかまけて食べちゃいました。
いや、なんかちっちゃいかなと思ってた、なんかイメージの中で勝手に、なん
か、あ、値段が値段だからね。
そうそう、値段も値段だったから、350円のドリアってすごいちっちゃいイメージしかなかったから、まあ、サラダ食べてドリア食べて、まあ普通にお飲み物頼んで、まあ、デザート、ティラミス頼んでって言ったら、超もはち切れそう。
意外と普通に1人前分ありますよね、あれね。
1200円でしたよ。
すごいよね。サイゼリア、はま寿司、そしてコンビニのおやつとね。ね、お世話になっておりますって感じですよ。
すごいですね、なんか日本のこの食生活。
ね、
まあ、サービスがすごいか、
サービスがね、極めるもんね、本当ね、値段、この値段でどこまでうまくできるかみたいなね、美味しくできるかってね、
本当それそれ、
いや
でしたよ、
どうもどうもごちそうさまでしたって、私は食べてないけど。ごちそうさまでしたって言っちゃいましたよ、ついつい話聞いて。いやー、いいですね、これからいろんなね、つつうらうらされる予定ですけど、
はい、
そうですね、なんかね、でもやっぱり久しぶりにっていうか、まあ1年ぶりですけど、帰ってくるといろいろ感じることあったりしますか、あきこさんね。
なんか愛ちゃんも多分あったんじゃないかなと思うんだけど、なんか目がフレッシュじゃない、なんか見るものすべて、なんか、あ、こんなのがあったみたいな、外国人の目で見たりとか、見たことないものとかを見ると、あ、え、何みたいに興味深くな、見たりとか、
あるよね、
ね、あるじゃない、なんかそういうのを見てると、 いやーなんかいっぱい面白い発見はねありましたけど、
うん、
どうなんだろう、なんかすごいすごい技術がさ、
うんうんうん、
サービスとかも、
うん、
なんか極みのところまで来てる感覚があった。
来てますよね。
そう、細胞が分裂しまくってしまくってしまくって
進化
の極み、もうこれ以上、うん、もうなんか小さくできないんじゃないのくらいのサービスの良さとか、
うん、
製品の良さとか、まあ、いろいろそういうのとかを感じたかな。
本当そうですよね。なんかそのサイゼリアにしてもね、うん、この値段でいかに美味しくできるかとか、この美味しさでいかに訳しやすくできるかとか、
そこ
極めたらじゃあどういうふうにサービスよくできるか。
そうだから、うん、もうめちゃめちゃ働いてるよみんな、 なんか
めちゃめちゃ働いてますよね。
びっくりするくらい働いてて。
本当そうですよね、
うん、
現場の人もそうだしね、本社のね、そういう開発の人とかね、サービスとか流通とか全員めっちゃ働いてる。
そうなんです。
その上に成り立つこの進化っていうのはね。
そうなんです。だからねえねえって思った、いい意味でも悪い意味でもねえって思った。
わかるわかるわかる。なんか、うん、よくね比べちゃうんですけど、やっぱり日本でね、うん、極み極まって本当にそれをその商品サービスを手に取る人がもうそれこそお客様、うん、神様じゃないけど、その人に神様に、うん、お客様神様、神様にいかにね良きものを献上できるかっていう魂で、うん、なんかどんなビジネスもね割となんか うん、やってると思うんですよね。寝る間もね家族の時間も削ってやってるっていうのと、あとまあその日本以外というか、まあ例えば我々カナダですけど、うん、まあカナダもね、うん、いろんな国のね文化あるけど、
うん、
まあなんかいやもうちょっとよくできんじゃないみたいな逆に
そうなんです、そうちょっと雑なのよ、
ね、雑なのよ、いろいろなんかパッケージとかもねもうなんか全然開かないみたいな、
うん、そうそう入り口がない
こっちないみたいなとかね、なんか味とかもね、もうちょっとなんかこう、うん、開発チームみたいな、
うん、そうそうそれな、
ね、
うん、
パッケージから味からもね、サービスもね、一応チップもね強制っていうかね、もうチップもまあ払わないといけないんだけど、うん、ちょっと、うん、スマイルとか優しくしてみたいなとことかもね、うんうん、あったり、お掃除の仕方とか、まあ、ツッコミどころはねいろいろあるんですけど、
いっぱいあるけどね、
でもそうなんですよね。でもなんかそれを思った時に、あでもそれを極める代わりにみんな家族のね、うん、家族タイムとか自分の体をねいたわってんだな、うん、どっち大事にしてんだなって思ったら、あどうぞどうぞ5時に帰ってね、開発チームの皆さんも5時に帰ってね、切り口をどう美しく綺麗にね、うん、快適に開けられるかを考えるよりも、どうぞ5時に帰って家族をね大事になさってくださいっていう気持ちにね、うん、なったりするっていうの
ね、
ありますよね。
するよね。そういやでも面白いな、やっぱり国民性もあるんだろうなって思うし、
ね、改善改善、うん、改善の極みで進化させて、
そうそう
進化し尽くして、
そうだからまあカナダはやっぱり今若い人たちも増えてる、うん、若い人たちというか移民の人たちもめちゃめちゃ、うんうん、まあ入って日本も入ってきてるだろうけれども、
うんうんうん、
いっぱい入ってきてて、
うん、
まあ、なんかこれからまだビジネスのスペースというか、
うんうんうん、
もっと極めていこうと思えば全然行ける余裕があって、
うんうんうんうん、
行きたい人は行くと思うんだよね、
うん
うんうん、だけども、まあ、日本はなんとなくもう全然新しいことを、なんかそこの部分はもうなんか常に30年くらい前に終わったみたいな、うんうんうんうん、30、40年くらい前にすでに終わってて、
うんうん、
日本は徐々にこうちょっと新しい、
うん、
なんか時代が始まる予感、ある意味なんかこう衰退するってことはやっぱり始まってるっていうことでもあるじゃないですか、
ね、
うん、そういう予感はやっぱりしますよね。
そうですよね、うん、まあ、なんか商品とかね、いろいろ新しいものを開発したり極めるっていう、まあ、それ多分ね、うちら日本人の DNA だからやっていくんだろうなって、まあ、企業ね、ビジネスの世界ではっていうところなんですけど、うん、でも同時になんかもういいんじゃない、十分じゃないみたいなところから、なんかそうじゃなくて、うん、物とかサービス極めるっていうよりもなんか違うところにその進化のエネルギーが、うん、 行くんじゃないかなみたいな予感はします
よね。そうなんですよ、思ったのね。なんか今だからまたサイゼリの話に戻っちゃうけど、
うんうん、
サイゼリア行った時に、まあ、ほぼほぼ皆さんお年寄りなわけ、
うんうんうん、
まあ、私が行った時間お昼もうみんなお年寄りしかいないんだよ。
うん、そうなんだ、
うん、そう、多分安いしさ、いくらでも長く入れるからっていうのもあるんだけど、だいたい皆さん70代80代くらいじゃない、
そうなんだ、
うん、あとはちらほらサラリーマンみたいな人もいるけどね、
うんうん、
でもやっぱりそういうお年寄りの人たちがいっぱいいて、まあでもそういう方たちも、まあ、だんだん世代交代していくと思うときに、まあその娘時代、娘というか子供なわけなんですね、私の世代でも、うんうんうんうん、第二次世界世界大戦になっちゃまずいな、
うんうんうん、
ベイビーブーマーじゃんね、
うんうんうんうん、
なんかそういう人たち以下の人たちってどういう風に、私が年寄りになった時どうなってんだろうとか想像しちゃった。
どうなってんでしょうね。でもさ、
あと20年とかあったよ、
うんね、でも別にもうこれ以上便利で快適にならなくても全然いいし、
そう
か、もう十分じゃないですか、そんな別にね、駅まで別に全然歩いていくし、
そ
うそう、
歩いたよ
今日も、なんかねちょっと寒かったらちゃんちゃんこ着るし、うん、そんななんかもう至れり尽くせりもしなくていいよ、チョコレートのパッケージも綺麗に開くしね、
うん、そうね、
もういいよっていうところで、だからもういいよってなって、じゃあその改善と進化に尽くしてたエネルギーを、うん、なんかこう違うところに持っていきたいなっていうのはすごいやっぱありますよね。
あるね、ちょっとある、うん、やっぱりギブネスかね、
やっぱりギブネスじゃないかなって思うんですよね。
そうだよね、うん、
そっちの方の開発っていうか、まだまだ私たちの思考とか考え方とか生き方って、うん、そっちの方はまだこう改善の余地があるっていうか、う
ん、あるある、
それこそなんか
気づいてない
、うん、なかったりとか思い込みとか、うん、そのまだまだ構造と成長期とかね、
うん、
そっちの資本ザ資本主義みたいなところの稼がない、うん、稼ぐことに意義ありみたいな、なんかね、うんうん、価値があるみたいな、なんかいろいろこびりついてるものとか思い込まされてるものってあると思うんです
よ。あるある、
そこをなんか、ね、どういうふうにこうね進化させていくかっていうと、うん、
そうだね、
そっちにみんなのリソースがいくと面白い世界になるんじゃないかなって、
うん、そっか、今日なんかこれが始まる前もちょっとさ、岡田斗司夫さんの YouTube ちょっと見ててさ、
うんう
ん
う
ん、めっちゃ面白かったんだけど、
出てましたキングは。
キングはね、なんかやっぱりこの、やっぱりこう自分が、ほら今までは例えば、
うん、
何でもいいんだけど、小説家になりたいって言ったらさ、うんうんうんうん、小説家だと認めてくれる人がいて初めて小説家になって、るじゃん、
うんうんうん、
あなた本を書けて出版できるみたいになるんだけど、うんうんうん、じゃなくって、うん、doing に今度は変えていく方がいいんだよねっていう話してて、例えば小説を書く、
うんうんうん、
小説を書いて発表するみたいな、
うんうんうん、
だそうすると本当に自分一人でできるから、
うんうんうん、
もう書いたり発表したりするのは自分一人で、企画会議もいらないし予算もいらないし、ただやればいい、
うんうんうんうんうん、
ただそれあとは対象を取ったりするのだけが、
うん、
周りから、まあ、認められるか認められないかっていうのは分かんないけど、
うんうん、
それはもう周りの次第じゃん。でも、うんうん、やることはいくらでもできる、
うんうん、
から多分そういうふうになっていくんじゃないって、
うん、
やってほうがいいよねって。だからやっぱり今までは認められることが前提で全部やってきてるじゃんね、
うんうんうん、
まあ、全てそうかな。なんかお客様になんか認められるというか喜ばれる
ものというか、とかね、
そうそうそうそう、まあそれが基本の今までのスタイルだったのから、
うん、
まあ私が何々やるっ
てい
うすごいシンプルな方に行けばお金もかかんないし、
うん、そうですよね、簡単に幸せになれるっていう、うん、
そう勉強にもなるしね。
そうですよね、うん、幸せのハードルが下がるっていうこととか、うん、あとまあ他人に左右されないもんね。自分がやれば幸せになれるんだったらいつでもやればいいし、
そうそう、やりたいからやるっていうだけであって、
ね、 定評価が欲しいとかだとやっぱ他人任せになっちゃうから、自分の幸せ自分で握れるってことですよね。
そうそうそうそう、うん、そうなんですよ。だから結構それってやっぱりこのビーイングにあるっていう、自分がビーイングになるっていうか、うん、であるっていうことが、
うんうん、
ですごい大切なやっぱり一個の要素だなって思うんですね。
なんかそのドゥーイングでいいじゃないっていう、うん、そのキングの説っていうのはやっぱり、うんうん、やっぱりそのビーイングっていう自分のビーイングを自分まず自分自身が絶対的に、うん、信じてるみたいなところはベースになってる気がしますよね。
う
ん、
そうだね。
そこはもう、でもそこはもう別に誰もそう証明されなくても、あきこさんは素晴らしいですからとかって言わなくても言わなくても誰もが絶対に、ね、うん、素晴らしいじゃないですか。
例外なく、
例外なくマジで素晴らしいじゃないですか、うん、ビーイングは。でもそれをなんか、うん、そこを揺るがずに本当にその絶対的宇宙的真実を一人一人が信じることで、うん、なんかそのただ自分がこう、うん、やりたいって思ったこととかパッションを感じることをただドゥイングするだけで幸せになれるっていうのは、
うん、
すごいいいなって思って、やっぱそのビーイングを、うん、揺るがして食うじゃないですか、なんか物を売るためにね。
そうそうそうそう、なんか
自分を
殺さないといけない時もあるもんね、うん、大きな会社とかに入って
たからさ。そうそうそう、やっぱこれを売るために今の自分のままで本当にいいの、みたいなこととか、そうそうそう、あなたこれ足りないよね、あなたこれ足りないよね、これ買ったらこうなれるよ、みたいなところをいろいろこう揺るがしてくるから、その絶対的、イエスイエス、私は素晴らしいっていう絶対的信念を、うん、やっぱちょっとね忘れそうになっちゃうけど、う
ん、なっちゃうなっちゃう、
さすがキングですね。
キングはさすがだなと思ってね。
そう、いやなるほどね、みんなその辺をちょっとね、うん、思い出して取り戻していくっていうのは、うん、そのこれからのね鍵だなって思うし、うん、なんか多分本当物も情報もすごい、日本ってそう、うん、私も日本って最近思ったんですけど、物も豊富だし極まってるし、うん、情報もめちゃくちゃね、うん、みんな SNS とかインターネットで極まってるし、
うん、
なんか幸せに対する、うん、期待度、ハードルっていうのが高いんじゃないかなと思ってて、なんか本当に私たちのような、私たちっていうか、まあ、あきこさん巻き込んでますけど、私たちのようなこの庶民から、まあちょっとある程度お金ね、うん、稼いでらっしゃる方から、セレブから、うん、まあ本当にどのレイヤーの方も、みんななんか自分には足りないとか、もうちょっと いけんじゃないかとか、もっと幸せになれんじゃないかみたいなところを、みんなそれぞれのレイヤーで、なんか、もっとこう、なんかこう、足りないっていう思い込みにこう悩んでるっていうか、やっぱその幸せに対するハードルがすごいこう高いじゃないかと思って、でもなんかそれ海外からね、してみると、まあバンクーバーもいい街で、まあ水準高いと思いますけど、でも本当に、まあ、戦地からね、逃れてきた人とか、まあいろんな国、隣の国に侵略されようとしている人とか、本当にいろんなね、事情、いろんなストーリーがあって、でも命からがら家族でね、逃げてきたみたいな、そういうストーリーもね、聞いたりするし、そういう人たちは本当に、いやもう、家族と入れるだけでいいよみたいな、爆弾飛んでこないだけいいよみたいな、そういう話も本当に、ね、普通に聞くから、もうただ、もうそれだけでいいっていう、本当に本当に一番大事なことがその基準になってるから、
ね、
なんか素晴らしいなって思うんですよね。
自分にとっての幸せの基準値みたいなものは、なんか知っておくってすごい大切かもね。なんかこれとこれとこれさえあれば私は幸せみたいな。
そうなんですよね。みんなきっとその、まあ国のね、状況とかはそれぞれ違うけど、みんな結局、家族と笑顔で元気で幸せでいたいみたいな。結構人類ね、うん、その基準値ってそんな変わらないと思うんですよね、求めてることって、ね、
うんうん、
なんだけど、やっぱり周りを見たらね、ビリオネアとかセレブとかいっぱいいるし、8桁稼ぎましたみたいな、そういう情報も入ってくるし、なんかあまりにも情報が多すぎて、うんうん、いや私このままじゃ良くないんじゃないかみたいな、なんかそういうふうにこう思い込まされちゃうっていうのが、思い込まされちゃって、なんかこう必要のないものを買わされるみたいな、うん、なんか そこがちょっとね、もういいんじゃないかなって、自分への反省含め思うんですよね、本当に。
いやーね いやなんかちょっと話今その爆弾の話でさちょっと話ずれちゃうかもしれないけど、うん、なんかあの今朝ニュースでさその地震の、うん、あの輪島の地震の被災されたお家に3週間ぶりにお水が出たっていうお家を取材されてたのを見てて、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが住んでて、
うん
う
ん、
うわ嬉しいってすごいもう喜んでてさあこれでお風呂も入れるみたいな自分家で入れる、うん、もうおばあちゃんとか涙流して手合わせてもありがとうありがとうみたいな、
うんうんうん、
でその水道をやってくれたお兄さんとかもさ、
うん、
いやよかったです喜んでもらえてみたいな、なんかそこになんかさ、うん、やっぱり人間としての、
うん、
なんかすごいなんつったかな本質があるなってなんか思ったんだよね、
うんう
ん、そういうことなんじゃないかな豊かさってみたいな。
そうなんですよね
言葉にならないけどさ、
うん、普段はね麻痺しちゃって気づかなかったりね、
そうそうそう十分そうあるんだけどやっぱそういうやっぱりサバイバルの部分に好きでなったわけじゃないけどさ、うんまあ、誰でもなりうるわけじゃないですか、
うんうん、
なんかそういう時になんかあ本当になんか幸せってなんか自分にとって豊かさって何なんだろうみたいなことは、
うん、
なんか私もそれ見て何だろうってなんか思いましたね。
本当そうですよね、うん、なんかねしみじみと
しみじみと感じる日本に帰ってきて感じておりますって感じ
ですね。やっぱりね、うん、いろんな土地とかねいろんな人に出会ってみるとね、
うん、
なんか思いを馳せますよ ね、
ますね。
そうですよね。
そうそう
なわけで、あきこさんはまあちょっと1ヶ月近くかな、
う
ん、日本にいらっしゃるわけですけど、
ね、
なんかいろいろと企んでいらっしゃるようで、
はい、はい、ちょっと企んでおります
何を企んでいらっしゃるんですか？
あのですね、2週間後ですね、約2週間後の2月の3日に神戸、はい、神戸で、
うんうん、
世界が変わる研究所のオフィスをお借りしてですね、
いいですね、
そこでワンアクション SDGs ワンアクション SDGs ワークショップっていうのをねやってみようかと思っております。
パチパチパチリアル開催ということで、
初めて
ね、これそっかオンラインではやったことあるけどリアルでは初めてなんですね、
うん、初めてっていうかあんまりさワークショップみたいなのは数えるくらいしかやってこなかったし、
うん、うんうん、うん、
私がなんか主催でっていうのもおかしいけどなんかあんまりこう、うんうん、やったことなかったんだけど、
うんうんうん、
なんか今年はねやってみようと思っていろいろ
おチャレンジ
アクション SDGs を、
うん、
それこそ Doing でやってみよう。
Doing いいですね、
うん、と思ってるんだな。
へー、まあ、ワンアクション SDGs のねあのプロジェクト自体ね、うん、あきこさんがいろんなね、うん、研究員の方々と協力されて、はい、長きにわたって想像ね、
はい、勉強させてもらいました。
やっと完成したこのねあのなんていうんですかねあれロゴ
あれ
シンボル
ピクトグラム、うんうんうん、
使ってね、
はい、
どんなワークショップになるんですか、うん、今回は、
どうだろう、なんか答え、まあ、私は本当にもうなんだろう、もう皆さんにお任せするっていう立場でいようかなと思ってて、まあ、やっぱり自由に対話ができる場っていうのがいいなと思ってて、うんうん、なんかやっぱりそれぞれ皆さん思うことってなんだろう、ロゴを、まあ、ピクトグラムを見てなんで無料で働けなきゃいけないんだろうとか、うんうんうん、1人分ってどれくらいなのとかさ、なんで無料で働いたら貧困が解決するのとかって、
うんうんうん、
まあ、普通疑問が出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、それを自分なりに答えを出していかなくちゃいけない多分時代がこれから来るかなってやっぱり思うわけですよね、うんうん、なんかこういう、うんうん、なんだろう、これからの時代やっぱり安定っていうのが、まあ、あんまり期待できないかなっていうのは、うんうん、なんとなくみんな薄々感じてるから、
そうですね、
みんな大騒ぎしてるんでしょ、いろいろなところで、まあ、そういうなんか不安定になっていく中で、うん、まあ、でもそれこそサバイバルしていかなくてはいけない時に、
うん、
まあ、私はこう生きるんだみたいなのがやっぱり決めていけるような、
うん、
なんか場があるといいなって、
うん、
なんか喋ってることでなんか喋りながら決まることっていうのってあると思うから、うん、まあ、そういう場をなんか まあ、ただ私は場を提供するみたいな感じになっちゃうんだけど、うんうんうんうん、できたらいいかなーなんて思ってますね。
ねえ、楽しみですね。あのピクトグラムもね、結構深くてですね、まあ見た目結構ね、はい、あのキャッチというか、まあ、カラフルで短いキーワードと、ね、あのピクトグラムがね、うん、描かれてるんですけど、本当なんかちょっとアートみたいな感じで、うん、なんだろうこれみたいな、これが気になるみたいな、いろいろあるけど、16個だっけ、いろいろあるけど、うん、17個か、17個あるけど、これが気に、今これが気になるとか、あれなんでこの人こうなってんだろうみたいなこととか、本当にね、なんかこうアート鑑賞のように、いろいろそれを見つめて湧き上がってきたことをこうシェアし合うだけでもなんか深まっていくっていう、うんう
ん、深まってくよね。
でも
って
なんか答えは自分の中にあるじゃないけど、本当にこれが正解だよっていうのではなくて、なんかそれを問いを持ち帰って自分でなんかね、生きていく中でこうね、問い続けていくっていうのがね、すごい面白いなって。
うん、そう思います。そうそう、なんか問いを持つっていうことはすごい大切な気がするんだよね。
問い続けるんですよね。
そう、
そうなんですよね。
問いが答えがあるよね、
うんうんうん、問いがあるとやっぱりね、何を選択するかとか、何かがこう目の前で起こった時にね、うん、またちょっと見えてくる世界がね、
そうそうそう、まさにまさに、
ただ単にこう日々ね、そ
う
そ
う、うん、
がな
んか能動的に、あれ、うん、自動的に、どっちだ、自動的に来てるものから能動的に変わっていくもんね。
う
ん、
そうですよね。そうなんですよね、
うん。
あとはまあ、うちもちょっと息子をね、5歳の息子を連れて行こうと思うんですけど、
うんうん、
結構子供がね、好きなんですよね、あのアクションスティッチ。
カラフルでね。
そう、冷蔵庫に貼ってるんですけど、全部こう読まされて、なんかこう、うん、怒りとか、
あ、そう、いいじゃない。
無料で働くとかって、全部これなんて書いてる、なんて書いてあるって。
あ、そう。
読まされるんですよね。で、なんか、なんでやろ、なんだろう、ちっちゃいんだけど、何かしら感じることはあるみたいで、なんかちょっとした時に、あ、これは怒りが原因やな、とか、これは貪欲やな、とか言って言ってくるんですよ。分かってんのか分かってないか分からないけど。
すごく
ない？これは貪欲。そうそうそうそう、なんだっけな、これは怒りやな、とか言って。なんか自分のそのシチュエーションに当てはめて、あ、これかな、みたいな感じで。
やばいね、それ。
だから、子供もね、子供ちゃんもね、ぜひちょっとね、子、うん、連れだからって言わず、
ね、
まあ、
そうそう、
オープンなんで、どなた様も。
そうです、そうです。
っていう感じかしらね。
どなた様でも、老若男女。
男女。
素晴らしい、素晴らし
いですよ、ね。
言葉にならないわ。本当素晴らしいなと思った今。
なんかさ、全然関係ないかもしれない。ヘレンケラーあるじゃないですか。
はいはいはい。
ヘレンケラー、耳も目も、耳も聞こえないし、うん、目も見えなくて、喋れないんだっけ、
うんうん、
耳は聞こえない、うんうん。まあ、とにかくね、もう感覚が。
見えないよね、
うん。そうなんですよね。で、初めて水を触って、
はい、
水を触った時に、water って言うんですよね。
うんうん、
それで、これが、これ、今触れているこれが水っていうものだっていうものをキャッチして、で、それを自分の口から出すっていうことを、うん、初めてこう、はいはい、それがつながったっていうその感動の瞬間ありますよね、サリバン先生のね、
はい。うんうん、あるね。
なんか、まあ、ヘレン・ケラーさんのほどじゃないけど、なんか子供にとってまだまだそういう未知の概念っていっぱいあると思うんですよね、うん、貧困とかさ。
あるね。
怒りはまあまあ、うん、早いうちから学んでるかもしれないけど。
あるかもしれないけど。
なんかこう、搾取とかさ、なんかわかんないけど、いろんなまだ見ぬ、まだわからない概念みたいなものって、良きも悪きもあると思うんですけど、うん、なんかそれをなんか、そういうものがあるって、それが自分の日常でどういう風な感覚を起こすものなんだろうみたいな感じで、なんかこう探して自動的にそのあのピクトグラムをなんか最初にねこうインプットすることで自動的にその日常の中でキャッチしていくのかなって、こうアンテナが立つのかなっていう風に、
はい、うんうんうん、
想像したりして、まあ、そんな、そんな、
な
んかね、ただ単に言いたいから言ってるだけかもしれないけど、うん、
いや
ちょっとヘレン・ケラーを思い出しました、今。
いや、でもそういう感じじゃない？いや、なんか、英語とかでもそうですよね。なんか私たちも初めての言語を知った時に、
うんうん、
なんかやっぱり、こう、つながらないものなんか山のようにあって、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうよね。
なんかの瞬間にピピってつながる瞬間があって、
うんうんうん、
あーみたいな、なんかすごい感動するもんね。
そうなんですよね。
だからそういうふうに新しい、 そうそう、新しい情報が入ってきてる瞬間なのかもしれないよね、その5歳のさ、
そうなんですよね、ここにとってはね、で、まあ、我々大人にとってはまあ、ね、年も重ねて経験も重ねておりますし、自分の、ね、人生とかね、これからの未来とか照らし合わせてね、
そうそうそうそう、
湧き出てくるものありますよね、あれはね、
あるある、うんうん、
いやちょっと楽しみ、
今から楽しみだね、2週間後でございます、
はい、ね、ちょっとイベントリンクなどね、貼っておきますので、はい、ぜひ皆さんお越しくださいっていうところで、はいはい、まあ、こんな感じかしら、はい、今日は。
そうですね、こんな感じで、
なんか他に企みはないですか、はい、大丈夫ですか、
うん、今のとかなないです、痛いです、
じゃあ引き続き、あいちゃんはないですか、私もまあ大丈夫です、はい、大丈夫です、楽しくやっております、はい、日本のね、美味しいものに癒されて、は
い、はい、いいですね、最高です、はい、
じゃあアキコさん次食べたいもんなんですか、日本でまだ3日目だから、行きたいとこ食べたいもの、
次行きたいものか、
食べたいもの何でも、
食べたいものか、いやでも出てきたもの全部美味しいから、
うん、
全部 OK、
ず
るこれっていうのは何これっていうのが今パッと思いつかないんだけど、
確かに全部美味しい
です、ね、くず餅食べたいな、くず餅食べたいです、
いいですね、くず餅、あ、美味しいですよね、
うん、
私まだモンブラン食べてないんですよね、ちょっと食べよう、
あ、食べないと、それはモンブラン好きの愛ちゃんとしては有意識ことじゃないですか、
ね、有意識ですね、うん、ちょっと食べに行かないと、ちょっと、はい、早急に行きたいと思います、
うん、
今のうちに日本にいるうちに
そうだよ、もう食べとかないと、
食べとかないとですね、悔いのないように過ごしたいと思います、はい、引き続き、
はい、
はい、はい、というわけで本日はこんな感じでお送りしました、ありがとうございます、
ありがとうございました、バイバイ。